エナコレという題して一緒に恵みを分かち合いましょう。エナコレということは叫ぶ者の泉です。叫ぶ者に主が泉を湧き上がらせてくださるプレゼント、これがエナコレです。叫ぶ者は全部このように命の泉を主から与えられます。神様は今日サムソンにエナコレ、湧き上がる水を与えて彼の渇きを満たしてくださいました。皆さんと私も今日満たされるように主の名によって祝福します。第一番目は敵から苦しめられているイスラエルです。ユダという地域がペリシテ人のところからいじめられ苦しみを受けました。これは40年間です。神様が約束の地を彼らを入れてくださいました。すべて恵みによってこのカナンの7つの族を全部次々追い払って彼らを支配するようになったんですけど、神様を礼拝し神様と共に歩んでいる時にはこのように平安がずっと続きました。しかし空上諏訪をする時には敵が強くなりました。それで敵がこのイスラエルを支配するようになりました。これが四世紀ではもう7つのサイクルが見えます。これが全部平安、空上諏訪、まだ敵によって支配される、それで彼らが叫ぶ、叫んだ時に獅子が神様によって満たさ立たれるんです。聖霊が急に下ると彼らが強い力で国を救う英雄になったのであります。このペリシテ人の支配の中でユダ地域が支配されて苦しんでいる時に彼らが叫んでました。叫ぶ時に神様がマノアという夫婦のところに来られました。それで神様がサムソンという子供を約束します。そのサムソンはナズリ人の約束をしなければならなかったんですね。ナズリ人はこの髪の毛をカットしない、まだブドウ畑で出たものを飲まない、まだ死体とかを触らない、これがナジリンの制約なんですけど、それで聖霊様が彼と共にあって彼は力をいつも神様によって与えられた人でした。サムソンはペリシテ人の女に結婚しますね。しかしこの舅が彼を騙してサムソンの妻を他の人に与えてしまったんです。それでサムソンは怒って、ここでジャカルト、日本語ではジャカルと書いてあるんですけど、キツネ300匹を掴んでその尾のあれを、全部つなげてそこで火をつけて、ペリシテ人の畑を全部燃やします。ブドウ畑も燃やされて、それで大きな損を受けたペリシテ人はサムソンを掴むために来るんです。サムソンは力があるからサムソンの民族ユダ民族に彼を掴んで私たちに渡しなさいということを言ってるんです。旧説から見ましょう。
ペリシテ人が登っていってユダに対して陣を敷きレヒを攻めたとき、ユダの人々は言った。なぜあなた方は私たちを攻めに登ってきたのか。彼らは言った。我々はサムソンを縛って、彼が我々にしたように、彼にもしてやるために登ってきたのだ。
だから犯罪者だから私たちに早く引き渡せ。そうすると、問題が解決される。そのことをでユダの人々がサムソンと同じユダ族が3000人がサムソンを掴むんです。サムソンは自分の同族が殺したり彼らと戦いたくないから そのまま自分が捕虜になっていくんです。これが11節。
そこでユダの人々3000人がエタムの岩の裂け目に下っていってサムソンに言った。あなたはペリシテ人が私たちの支配者であることを知らないのか。あなたはどうしてこんなことをしてくれたのか。するとサムソンは彼らに言った。彼らが私にした通り私は彼らにしたのだ、
うん、だから自分は結婚詐欺を受けたからこんなこと司会をした。しかしユダ族は、うん、ペリシテ人たちが今私たちを支配者だ、うん、だからあなたは、うん、こうペリシテ人に渡さなければならないとそのように言ったんですね。12節。
彼らはサムソンに言った。私たちはあなたを縛ってペリシテ人の手に渡すために下ってきたのだ。サムソンは彼らに言った。あなた方は私に打ちかからないことを誓いなさい、
うん、このようにして中三節。
すると彼らはサムソンに言った。決してしない。ただあなたをしっかり縛って彼らの手に渡すだけだ。私たちは決してあなたを殺さない。こうして彼らは日本の新しい綱で彼を縛り、その岩から彼を引き上げた、
うん、このように盗賊がそのユダ族ですね、このサムソンを掴んでペリシテ人に渡したんです。それで終わったと思ったんですね。でサムソンは自分の盗賊とは戦わない。ただ自分は捨てられても戦わなかったんです。その時サムソンがペリシテ人のところに現れた時、14節を見てください。
サムソンがレヒに来た時、ペリシテ人は大声を上げて彼に近づいた。すると主の霊が激しく彼の上に下り、彼の腕にかかっていた綱は火のついた甘い糸のようになって、その縄目が手から溶け落ちた。
だからサムソンが主の霊がサムソンのところに激しく下ったと。その時サムソンは力が出て外にこう綱でこう縛ってったものが、その綱が天の糸のように全部溶けてしまった。それで中古セス。
サムソンは新しいロバの顎骨を見つけ、手を差し伸べてそれを取り、それで千人を撃ち殺した、
うん、だからロバの顎の骨を持ってペリシテ人たちの中武装した者たちを全部千人を撃ち殺したんです。これサムソンの中に聖霊が激しく下ったから、外にこうつながったそのロープも全部溶けてしまったし、まだ中に力が入ってその顎の骨、ロバの顎の骨で千人、ペリシテ人の千人を打ち破ったのであります。皆さん、これが聖霊の力であります。聖霊が望むと私たちに力が生じるのであります。だから聖霊様が望むから、皆さん聖霊を見るように、聖霊様を見ると皆さんと私は用いられます。モーセが80歳になった時、もう自分はもう希望もなく財産もなかったんです。羊一匹もありませんでした。イデロ、首都のイデロの羊だと言ったんです。その時彼が山々をこう羊を、イデロの羊を飼ってる時に、自分って何のものか、もうそれを考えるといつも芝とそのように思いがきました。芝はもう焚き木だけですね、もうどこに使うものではないんです。それで羊、動物がそこでおしっこしたり、また自分もトイレとして使ってたそのものでした。しかしその芝で聖霊が望みますよ。聖霊の火が望むと、そこで神様がモーセを呼ぶんですね。モーセ、モーセ、 今あなたが立っているところは清いところだ。まあ、普通いつもあるその芝が主が望んだらそこが清いところになってあなたの靴を脱げと言われますね。皆さん、これが聖霊様の力です。聖霊が望むとどんな汚れたところもどんな水ぼらし何もないものであっても神様によって清いものに変えられるのであります。私たちが清くなりたい、この習慣的なものを切りたいともう努力はするんですけど、これは人間の力では難しいんですよ。しかし聖霊が望むとすぐ人が変わるのであります。そしてこの80歳のボロボロな人が神様の力を受けるとでパーロと戦う人と変わるんですね。それで40年間七字架を知ったその杖が神の杖になったと。それを伸ばしたらこの航海が二つで分けるような奇跡が起こったのであります。だから皆さん、私たちが持っている力がどのぐらい弱く見えても、ね、私たちがどんなに小さく見えても聖霊が望むと力を受けます。それでエルサレム、ユダ、サマリア、地の果てまで主の証人となります。だから聖霊様はいつも仰ぎ見るように皆さん祝福します。私にはもう力がありませんけど、力は主が持っておられます。その主の力によって私たちが用いられる。2番目は叫ぶ祈りです。サムソンは大きな勝利の後で、まあ、喉が渇きました。それ18節読んでみましょう。
その時彼はひどく渇きを覚え、主に呼び求めていった。あなたはしもべの手でこの大きな救いを与えられました。しかし今私は喉が渇いて死にそうで、無活霊の者どもの手に落ちようとしています。
私たちが大きな勝利の後で渇きが来るんです。勝利の後で渇きが来るということは、私たち人間はそのように弱い存在であること、私たちがいつも主を頼らなければならないんです。サムソンはペリシテ人を千人を撃ち殺した後でものすごく喉が渇きました。ああこれで私は終わりだ、ペリシテ人の手に渡されるんだとそのように思ったその時、ここを見ると主に呼び求めた、神様に主よと叫んで呼び求めたんです。このような祈り、このような叫び、その時神様が大きな救いを与えてくださいました。19節、
すると神はレヒにあるくぼんだところを裂かれ、そこから水が出た。サムソンは水を飲んで元気を回復して生き返った。それゆえその名はエンハコレと呼ばれた。それは今日もレヒにある。
このようにサムソンが神様に叫んだら、そのくぼんだところから裂かれ水が出たと。それでサムソンはその水を飲んで元気を回復した、生き返った。だからそれをエンハコテとそのように言いました。私たちが叫ぶと神様がそれを聞いて聖霊の湧き水を与えてくださいます。私たちはこのように力も主に求めるとき受けるし、受けて勝利の後で神様を求めなければならないんです。私たちが勝利の後で兜の尾を締める、これ神様によって与えられた勝利は神様がずっと満たしてくださらないといけません。神様に叫んで祈ると神様が私たちを満たしてくださいます。水が湧き上がってそこを飲んだら 回復されました。これをエンハコテ、エンハコレとそのように言いました。神様は叫ぶ人にその泉を与える。サムソンが叫ぶと泉が出てきました。皆さんが皆さんの中で苦しみがあって渇きがあれば、主に叫び求めるように祝福します。そしたら個人だけではなくて家族も満たされます。まだ国も満たされます。今韓国も今大危機で、もう共産化される寸前な国になってるんです。不正選挙によってこの国会が、法を作る国会が共産化されて、何でも変な法案を作り出します。それでそれで動くのが司法なんですけど、司法裁判官とか検事が全部この共産化されてるんです。だからもう 99% が今韓国は共産化されてるんです。ただ一つ、ね、大統領だけが今残ってるんですね。この変な立法を作ったら、国を破壊する立法を作ったら、大統領が拒否権を持ってこれをずっと使ってたんです。だからこれがね、全部弾劾長官たち大臣たちが全部弾劾されて、29名が弾劾される。もう世界の新記録ですよ。無政府状態です。だからこの拒否権を持ってる大統領を弾劾して、それで早く大統領選挙して、それを自分が逃げようと、イ・ジェミという人が逃げようとしたんです。そしたら拒否権使わない、何でも法案を作るんです。彼が総統になるんです。ヒトラーになるんです。そして共産化されるんですよ。その危機的な状態で韓国人たちは何をしたか、叫ぶ祈りをしました。この여의도や강화문で集まって涙で叫びました。韓国を生かしてください、生かしてください、韓国を助けてください。もう韓国の大統領がいい人か悪い人か、その問題じゃないんですよ。ただ一箇所残っている。私たちの主権は国民にあるんですけど、国民を権利をね、3つで分けたんですよね。これは三権分立だと言ってる。しかし2つが全部彼らが握ってるんですよ。共産化されてる人たち。ただ一つ、大統領、その大統領があんまり強い国会によって逮捕されて、生きたまま権力が持ってるまま逮捕されました。警察が3000名が動員されて、今サムソン捕まるために3000名が動員された。大統領は戦ったら国民が被害を受ける。だから自分自らね、こう縛られていったんです。弾劾された理由もね、以前ムンジェインという人がこの自分の人気を上げるために日本と対立するように政策を取ったんですね。しかしそのように壊れた関係をユン大統領がそれを修復したんです。それが弾劾の理由だと弾劾の理由書に書いたんです。それで弾劾されたんだけど、もうユン大統領が頼るところは一箇所もないです。全部恐れて、国会を恐れて。しかし国民が主に叫んだ。主がそれを聞いてくださって、 タイトルは昨日火曜されました。牢の中でたくさん聖書を読んだと言ってるんですよ。祈ったと。それで自分は新しく作られた被造物に変わったと証しをしました。今このように牢の中でいること以外は自分のようになってほしいとパウロの告白をしました。国民が叫ぶと神様に聖霊に満たされた大統領が与えられました。彼は以前はもう変な呪術師のみたいな人と関係を結んだけど、彼の子供の夢は牧師になる夢でした。私は将来牧師になる。神様がそれを聞いたので彼を牢の中で入れてヨセフのように彼を変えてくださって、聖霊充満にしてくださいました。だから韓国は希望があります。韓国は今から新しくなります。神様が全ての力三権を新しくしてくださると信じます。3番目は19節です。もう一度読みましょう。19節
すると、神はレヒにあるくぼんだところを裂かれ、そこから水が出た。サムソンは水を飲んで元気を回復して生き返った。それゆえその名はエンハコレと呼ばれた。それは今日もレヒにある、
これどこから水が出たと言ってるんですか。くぼんだところ、くぼんだところを裂けたと。くぼんだところということはマクテシと言ってるんです。マクテシ、薄で打たれたところ、それがくぼんだところです。傷を受けたところ。じゃあ自分の民族から自分は売られました。敵に渡されました。友達が自分を背きました。自分の舅も自分に与えるその娘を与えなくて別の人に与えました。まあ背信背信、裏切り裏切り裏切り、それがサムソンの傷です。その傷がこのくぼんだところ、私たちみんな人間はくぼんだところを持ってるんです。そこをサタンが使うと人が怒ったり、もう劣等感で苦しんだり鬱になったり、そのようになります。しかしこれを聖霊様が触るとそこで泉が出るのであります。アル牧師先生はテレビを見ると、ある場面を見ると急に涙が出て、どうして私はそのような場面を見ると涙が出るか、癒されたいと思って祈りました。祈ったら主が昔子供の時のことを見せてくださったと言ってるんですね。周りの人たちが貧乏くさい貧乏くさいと自分をいじめたんです。それ無視されるその場面が浮かんで、それが自分を神様が神様に祈ったら神様がそのくぼんだところ聖霊によって癒してくださった。それを聞いて私も昔のことが思い出しました。小学校の時、私のこのクラスメイトと共に座っていた女の子がいました。とっても今考えてみると綺麗で可愛い子でした。その子は金持ちだったみたい。いつもお弁当の数がとってもいいですよ、綺麗ですし。しかし私の家は貧しくて、いつももやしだけ入れてくれました。そのね、女の子が言ったんです。今日ももやしか、 それが記事になってね、ずっともやし食べなかったんです。癒された後でもやしを、今はもうもやしだけ買うためにイオンモールに行きます。癒された。ある兄弟は急にある場面を見ると腹が立ち、コントロールができないんですよ。声を出します。怒りコントロールできない障害を持っている。ああ、この愚かなもの、愚かなもの、自分をね、こう打ち叩きながら叫ぶ。どうしてか。彼も主に祈りました。祈ったら、自分のお母さんが出てきました。貧しい時のことが思い浮かんで、親戚の家で仕事をしていたんですね。その親族が自分の母に対してまあいじめるんですよ。それ子供の時それを見ていたんです。怒りがその時入って、だからそれを祈りました。祈ってる時にイエス様がその場面に現れて、いじめられる自分の母の方向だけイエス様が見るんですよ。いじめてるその親戚は見ない。そしてイエス様が自分と遊んでくださった。それを見てから彼は明るくなりました。怒りが消えました。ああ、イエス様が私と共におられたんだ、うちの母を愛しておられたんだ。これ泉よ、それが癒しの泉。くぼんだところから、傷があるところに私たちが叫んで祈ると、そこが癒しの泉が出て、自分も癒され、また家族が癒されます。それがまた教会を癒し、この国を癒すのであります。くぼんで傷がない人は一人もない。神を愛する者、こう計画によって召された者は全て神様が益として働かせてくださいます。だから私たちは捨てるものはないのよ。マイナスが大きければ大きいほど、上からの恵みによって大きなプラスになります。傷で挫折しないで祈って、自分も癒され、人が癒され、国が救われるように、主の名によって祝福します。これがエンハコレです。祈りましょう。